タイムマシーム第23回後半戦だと言っても、前半の収録からもう3日以上が経ってる。俺はすっかり自分のキャラクターを見失っちまったぜ。うちのタイムマシームは、こんなキャラクターで攻めるラジオだったか。そんなことはどうでもいい。そう、過去のことなんてどうでもいいんだ。今週から始めればいいじゃないか。リスナーから、たくさんの、ハートなメールが届いてる。どんどん紹介していくぜ。ついてこいよ。この時点でもう誰も聞かないよ。こんなテンションじゃ最近のクールなね、クールな10代に合うようなラジオをやろう。はい、というわけでね、リスナーの方からたくさんね、メールが来てるからね、それをね、サクサクサクサク紹介していこうとね、思うよ。ヘイ、真ん中がないよ。真ん中が、いくぜ。5つ目、隅田隆平のオールナイトニッポンあるがかり様へ。おかしいな。うちのラジオはタイママシン部っていうラジオでさ、隅田隆平っていうどこぞの弁護士の方はちょっとうちにはいないんだけど、これあれじゃないかな、オールナイトニッポンが16年ぶりにオーディションやって、ほら白井さんが落ちたやつの時に受かった人のラジオじゃないかな。まあ本当だったら、本当だったらっていうかね、僕の妄想の中ではもちろん白井亮のオールナイトニッポン R でしたよ。それをこういう風に攻めてきちゃうんだ。そう、ラジオネームはダンコンだ。白井さん、こんばんは。こんばんは。中学生とやったことのある笠原さん、こんばんは。ラブプラスという恋愛シミュレーションゲームが出ました。大量の感染者が出ており、今も彼らは DS の小さな画面を見ながらもだいていることでしょう。私はこの手のブツが嫌いです。かっこ、本当は好きなんだろうけど、自分のゴミみたいなプライドがそれを絶対許してくれません。こういうもので精神的な渇望を満たし、毒気を抜くのは絶対にもったいないと思うからです。女子と近づきたい。でも自信がない。エロ本で抜いても虚しい。やりたい。でもやれないというような、これらの葛藤から生み出され、くすぶり続ける抑えようのない上は、各種方面において凄まじい原動力となり、またたとえ交尾した後でもその人を魅力的にさせる一因となるからです。二次元でいいよと、何もないうちから中途半端に悟ったようなつまらない人間になってほしくない。特に10代の童貞野郎が購入して自ら虚勢するようなことはしてほしくない。女の誕生日2週間前に振られ、その足でアダルトショップに直行し、クズ DVD 風船嫁、余ったコンドームで未知なる世界に逃避行、30分後レベル99の自己嫌悪に襲われピクピクしている D 君かっこ亀。これはダンコンのことじゃないよ。 D 君かっこ亀だからね。この人間不信ギリギリの応急緊急処置としてラブプラスを差し出すようならまだいいとは思うのですがね。あの時は辛かったね。ちょっと長く落ち込んでたね。そして当時の D 君かっこ仮面多分ダンコンはまだ知らない、半年後に彼女が結婚すること。帰ってきてパワーアップしたレベル255の自己嫌悪に襲われ再びピクピクすることを。ダンコンからね、ノリノリのメールが来てるぜ。このラブプラスっていうね、ゲーム僕ちょっと調べたよ。なんでも今ね、人気のゲームボーイアドバンスじゃなくて、ゲームギアじゃないや、ネオジオポケット、あ、ゲームウォッチで出されている恋愛シミュレーションゲームらしいんだけどさ、なんかね、まあギャルゲーですよ。言っちゃえばギャルゲーでございますよ。まあね、そんなものやってどうするんだっていう、じゃあそこまでのギャルゲーでございますよ。要はゲームの中で女の子と仲良くなって付き合っちゃえばいいじゃないというね、どんどんどんどん自分の世界に入っていけるギャルゲーの、まあ、DS 版なんですけど、まあこれがちょっとね、なんて言うんですかね、今までと少し違うんですな。何が違うかっていうと、告白するのが自分からじゃなくて向こうからなんです。普通ギャルゲーっていうとこはね、自分から男のプレイヤーの方から最後ね、可愛い子ちゃんに告白してね、俺とやんねえかいって言ってね、私やりたいってこうやるのが最後のなんかお家みたいなエンディングみたいな、ぶっ飛ばされっかなこれギャルゲー好きな人に。俺ギャルゲーやったことないからわかんないけど、そういうもんなんですけど、このラブプラスはそのなんていうの、女の子の方から自分に近寄ってくる、女の子の方から、私 笠原さんのことが大好きなんだなって言ってくるゲームらしいのね。で、なんかさらに言うとこう、そのなんていうの？美少女キャラが自分の好みに合わせて、こう、いろんな服装を変えたりとか、髪型を変えたりとか、ちょっと声質を変えたりとか、なんか顔立ちを変えたりとか、なんか体型を変えたりとか、運動能力を変えたりとか、なんかいろいろ自分好みになってってくれる。最初出てきた時はすごいおとなしそうな、このなんつうかね、なんかこう、おしとやかな感じの女の子が、自分はやっぱりあれだよね、アマゾンとかで生き残るような子がいいよね、みたいなこととか一緒に帰り道言うじゃん。やっぱり、なんていうかサバンナで飛行機が不時着しても、なんか生き残った乗客15人を引き連れて生き残るような子がいいよね、つったら、次の日筋肉もりもりできてね。私に任せなみたいな、エイリアン2のシガニーウィーバーみたいな感じになって目の前に現れるんだと。任せな私に、カザール君、何があっても私が守るよみたいなことを言う感じになっていくんだと。それがなんかちょっと今までと新しいのと、さらに普通ギャルゲーってさ、告白してまあ、オッケー出されるか、まあ、うえって目の前にゲロ吐かれるか、訴えますよって言われるか、告白した瞬間、周りに警官が20名ぐらい取り囲んで、この人です。私のことストーカーしていたのはってなるか、みたいな、そういう、要は、告白して、その答えが返ってきて、まあ、スタッフロールエンディングみたいのが、まあ、多いんだけど、このラブプラスっていうのは、そっから先にこの恋人同士の関係が生まれるみたいなさ、要はさ、デートとかできるね、シガニーウィーバーみたいな感じのさ、こうが来るわけ。あれでエイリアン2に出てきたの、ほら黄色いロボットみたいな、あのパワーローダーって言うんだっけ、あれにウィーンガシャンウィーンガシャンウィーンガシャンって乗って宇宙船のドックに呼ばれんだよ、ある日カサル君が。今日終わった後、放課後、第二宇宙船ドックで待ってるから、みたいなこと言われて、カザール君が行くと、ウィーンガシャン、ウィーンガシャン、ウィーンガシャンって出てきて、シガニーウィーバーがね、で、ロボットアームでカザール君の胴体をガシンって掴んで、ね、私と付き合わないかいって言うんだよ。で、カザール君、ああ、喜んでって言うと、そこで普通終わりなのよ。そこでこうね、こう、スタッフロールが流れるんだけど、そっからこう、つながりが、その続きがある。っていうか、そっからがメイン。そっから一緒になんかそのね、クイーンエイリアンを倒したりとかさ、ビショップが腹から裂かれたりとかさ、エイリアン2だよ全部。ま、要はそっから恋人の生活が始まるっていう、それがすごい新しくて、めちゃめちゃリアルで面白いらしい、それが。読売新聞かちょっとね、朝日かちょっとどっちかわかんない、もしくはなんかね、クラスの仲良し新聞とかそういうやつかもしんないんだけど、お悩み相談みたいなとこに投稿されたらしいよ。旦那がラブプラスにはまりすぎて私と口を聞いてくれないって、もう寝るときもトイレ行くときもずーっとラブプラス片手になっちゃって、これはちょっと妻としてはどうなんでしょうかねみたいな、お悩みがガチで来るぐらい、それぐらい面白いんだって。でね、なんかまあデートとかもさ、するんだけど、その特徴的なシステムが、現実の時間とリンクしてる。現実の季節と。DS ってほら、なんか今が何年って、どれ、何月かって記入できるんで、なんか入れられんのよ。今がだいたい1999年で、もうちょっとで北斗の拳の世界が始まるみたいな風な設定とかもできると思うの。だから、冬だったら、冬のイベントがちゃんと起きる。だから12月24日とかでさ、家でだいたいやることなくてさ、よし主因でもすっかみたいな。聖なる夜にな。俺も聖なるもんを出してやろうか。やろみたいな。ホワイトクリスマスバカ野郎みたいなね。サンタさんの贈り物はね、ソックスという名のティッシュに入れてやろうかみたいなことを思ってるじゃない。大体思うじゃない。ね。大体思うじゃない。で、こうサンタもののなんか AV とか借りてきてさ、サンタの格好してるなんかこうディオとかで抜くわけだよ。抜くかなと思うと、DS からこう、DS 開けると、クリスマスにちなんだイベントが行われるわけよ。シガニーウィーバーが出てきて、クリスマスだよ一緒にエイリアンの丸焼き食おうじゃないかいみたいな感じで出てくるっていう。要はお正月だったらお正月のイベントがリンクして、現実とリンクして、一人で部屋でつまんないお正月を送っていても、 DS を開ければ彼女が可愛い、なんていうんですか、こう着物姿でさ、なんか振袖姿でさ、ね、今から初詣で行こうかとか言ってくれるっていう、それがまずすごいのと、お触りができる。それはね、カップルですから、まあそういうことにはなるでしょ。タッチペンでちょっといいムードになるじゃん。なんかやっとこうさ、20匹ぐらいのエイリアン倒してさ、もうシガニーウィーバーいいか。 シガニウィーバー分かんなくなっちゃうからいっか、やめとこっかね、なんかごちゃごちゃになっちゃうから。なんか行く気になるじゃん、なんかデートとか行ってさ、あなんか遊園地とか行ってさ、なんかこうね観覧車とか二人っきりになったら、あのタッチペンでその彼女の胸とかを押すとおっぱいもんじゃん、でもう男の子なんだからとか言うっていう、それそういうなんていうの、ちょっとしたいたずらもできるっていうさ、まあつまり男の妄想ですよな。ねえ、う観覧車で二人っきりってことはこれはどこまで行っていいのかねみたいな。違うよ、おっぱいじゃねえ、ディフェンスの練習だよみたいな。まあ本当にバスケのことに目がないんだから、私の胸でドリブルしてごらん。おいおい、二個同時は無理だぜ、じゃあパスカットでいいぞ、じゃあお前の胸にスリーポイントだみたいなことがやれるっつうね。俺の玉二つでフォーポイントだな、一個余計な棒がついてるけどね、じゃあ競技を変えちゃおうみたいな、一緒にカーリングやろうか、それを言うだったらボーリングにしないみたいな、なんかもう全然わかんない、言ってることは全然わかんないけど、なんかそういうデートもすごい細かく作られてるっていうね。あの僕はギャルゲーをやらない理由として帰ってこれなくなれそうちょっと面白そうだなと思うんですよ。あの僕もだってほらね、ここまでなんかさ言ってもあれですけど、僕はね初恋がゲームキャラクターの人間ですから、僕結構のめり込めると思うんだけど、それこそもう何としてでもその DS を体から離さないために移植すると思うんだよね。ラブプラスのためになんかね、右腕のとこをパカって開けたら DS が出てくるみたいな、昔のなんかね、あのなんかね、なんかヒーローみたいな、あのね、なんかね、戦隊ものとかのヒーローでなんかよく ついてたじゃん、腕のあたり機械が、あれ DS になっていつでもその子と一緒に入れるみたいな状態にすると思うから、あんまり手出さないで置いとく。これすごい相当面白いらしいよ、ラブプラス。なんかね、売り切れとか続出らしいからね、もし見つけたらやるといいさ。カサル君もやってみるといいさ。多分帰ってこれなくなるよ。本当になんかね、舐め切っているとやばいらしいよ。もう二度と現実の恋はできないみたいなね。まあ、でも、いつでも DS 持ち歩けるんだったら俺全然やるけどね。さあ、次のメールが来ているよ。お、これはすっごく長いかな。行きましょう。タイムマシン部。ウルトラマンコスモスと女の子に言わせて、ウヒウヒ、なかなかのアニメボイスに小生パンツの中でスペルーマ光線が爆発したであります、ウヒイヒガカリ様。なんだろう、読んで自己嫌悪。読むときはすでに一夜を共にしているであろう特別な存在 AD 笠原さんすらも逃げ出すぐらいの気持ち悪さでお願いします。どうでした笠原さん、気持ち悪かった今。あ、十二分に気持ち悪かった、よかったよかった。白井亮殿、 AD 笠原殿、はじめまして。はじめまして。いつも楽しくラジオを聞かせてもらっています。あまりの高純度ビチグソ電波に当てられてしまった結果、ミクシーで手段を選ばないラジオ宣伝をしまくったり、時空勇者タマデラスの動画をマイミクのみんなに強制的に見せつけたり、その結果であるゲロ処理などを生きがいとしているボテニョキと申します。第21回目の放送ではお二人の初体験話、興味深く聞かせていただきました。白井さんは人には言えない過去を背負っているようですが、大丈夫です。人間とは誰だってそういった罪悪感や罪を背負って生きているのです。背中に背負った十字架の重さイコール人間の重さだと僕は思いますので、きっとその罪悪感も白井さん自身をより大きくする糧となることでしょう。ありがとう、いいやつだね、お手抜き、かっこおてむてむのことじゃないよ。さて、先ほども申したように、僕は白井さんの垂れ流す備蓄素電波のおかげでめでたく白井信者となってしまいました。なので白井さん、あなたが人に言えない過去を暴露しラジオと共に死ぬつもりならば、信者である僕だって一心同体です。一緒に死なせてください。僕の恥ずかしい過去、それは最大オナニー回数です。僕が中学生の頃、ちょっとした悪ふざけで、ちょ、あのさ、一日に最大何回オナニーできるか大会開こうぜという話になりまして、小2からオナニーをしていた僕は、 いわばこの世界の帝王、俺はキングだ。キングとしてこんな雑魚どもに負けるわけにはいかない。俺は絶対に優勝しなければならないんだ。という変な使命感に駆られ、己の存在理由のため、そして世界平和のために24時間命を削り全力で戦いました。戦いは次の日、日曜日に各自行うことになりました。そんな次の日、教室では自身の戦歴を誇り高く自慢する増票たち。大会は4人で行ったのですが、3回、6回、7回と拍子抜けするほどのあっけなさ。ザコどもがこのキングを甘く見ているのか。そんな数でこの世界を牛耳れるとでも本当に思っているのか。愚かどもよ、愚か者どもよ、と僕は鼻で笑ってしまいました。皆が6回7回と言っている中、僕の戦歴は1日で15回のオナニーを達成させました。10回目の絶頂を迎えたあたりから液体は全く出なくなり、最終的に13回目あたりからはたまたまに激痛を止まるという状況。赤玉は出ませんでした。あまりのぶっ飛んだ数字と証拠もないことから、みんなは僕を嘘つき呼ばわりして信じてはもらえなかったのですが、そこはキングのプライドとして一切譲りませんでした。俺は嘘なんかついちゃいねえ、これが世界、これがリアルだとね。あれ、何の話をしてたんだっけ。どうでもいいや。前回の放送を聞く限り、すでにリストカットによる絶命を迎えている頃だとは思いますが、これからは世界初の幽霊 DJ としてラジオの放送を頑張ってください。 PS、ドサンコである僕の大好物はこってり系のラーメンです。札幌まで来ておごってください。ありがとう、バテニョキ。君の心の叫び確かに届いたよ。オナニーを15回なんて、15回だぞ。人間の神秘だよ。これこそ男だよなあ。己と向き合うっていうことをずっとやり続けた結果がこれだよなあ。アスリートだよ。お前はマスターベーションアスリートだよ。俺が認める。俺がそういうなんかその症状を出す。なんなら俺が後見人になってもいい。お前が会長だ、俺が副会長だ。マスターベーションアスリート協会を一緒に畑しようぜ。でもな、ボテ抜き、大切なのは量じゃなくて質だ。覚えとけ。オナニーを回数で自慢しちゃうようじゃまだまだだぜ。笠原くんなんて、天下より俺の右手の方が気持ちいいんだよねとか言っちゃう男だから。天下に勝っちゃってるから、笠原くん。だからボテ抜き、これからは質を上げてくれ。ちょっと不安なんだ、たまたまが痛くなるとか。多分ね、15回とか良くない、体に。加藤隆で16回だっけ、最高。セックスでね、向こうはセックスで AV の仕事で1日らしく16回が最高とか言ってたけど、すげえな。なんかあれだよな、コントロールしてんだよな、絶対1回に出る量を。普通に出してて15回とか10、あ、でもボテニョキほら、でもほら、液体が出なくなってるっていうから、代わりになんかあのガスが出てたんじゃない。そう思うとなんか、すげえ、怖え。なんだろう、ガスって。さあ、もう一つ来てますよ。行きましょう。コーナー名、北極大陸あります。なにー本当に本当に北極、コーナー名、北極大陸あります。そういうコーナーねえし、そのことについてはコーナー名でしか飾ってねえけど。白井さん、笠原さん、ご無沙汰してます。絵描きの黒猫と申します。さて、笠原さんが14歳で童貞喪失した話を聞き、世の中、進んでる子は進んでるんだなぁと普通に思いました。ただ、一つ言っておきたい。その時にもし誤って相手の女性をはらませてしまっていたら、笠原さん、今の君はどうなっていたのかな。14じゃまだ義務教育、働くことさえできない。そんな君に子供を育てることはできなかっただろう。
一足お先に大人になったぜ、イエーイ
程度では済まされない事態に陥っていたはずですよ。どうせ 14の盛りのついた中学生に避妊の気配りなんかできなかったでしょうし。笠原さん、君は、君の精子と相手の卵子が、相手の卵子が当たらなかったことに心から感謝し、二度と軽々しく、14で童貞喪失したことを自慢してはいけません。エッチは20歳になってから、それまでは、せんずりで我慢すべし。 タバコ&飲酒と同じで、セックスは大人しか やっちゃいけない行為なんです。ほんと、愚かなことをしたとは反省してください。ちなみに、俺の童貞喪失は24歳ですよ。24ですよ。ジャック・バウアーもびっくりな遅さですよ。まあ、23で未遂はありましたけど、その時は緊張のあまりにオイラのプラグが起動せず、相手の女の子ちゃんにフラグ、振られましたよ。でもね、白井さん、僕はそんな自分をむしろ誇りに思うんです。ある意味僕は24歳まで自制心を保っていたことになるのですから。そう、24歳まで低層を純潔を守り続けていたのです。そんな自分を僕は褒めたい、自慢したい。白井さんもちゃんと大人になるまで純潔を守ってきた、かっこいいっすよ。14で自分を安売りした笠原さんよりも全然あんたの方がイケてますよ、と興奮してつい上から目線な書き込みになってしまいました。すいません。では南部先生、飛鳥津先生との共演トークライブ楽しみにしています。
いいじゃんね、24、24キリが良くて、なんかあれですよ、ドラマにすればいいんですよ。
1時間1年にして、だからあれだよね、ちょうど23巻目あたりが超ヒートアップする。1回23歳でね、こう未遂があるってことは23巻で、あれ一周早く最終回みたいになるんだけど、まあ、その時はちょっとシンクロ率の問題で、ちょっとプラグの方がね、ちょっとね、なんかエヴァンゲリオンとね、まあ、ちょっとこうあんまりこううまい感じにいかなくてね、いまいちこうプラグが起動せずにね、シンジ君もやる気が出ずに、
だって綾波レイの包帯の下ブッサイクなんだもんみたいに、ブッサイクでなんか詰めてってないわみたいな、なんか嫌な感じ
みたいになっちゃって、こうね、うん、やれなかった。で、24巻で大盛り上がりでしょ。24歳のどのあたりか知んないけど、まあどうだろうな、前半の30分過ぎたあたりからのトントンのセックスね。この黒猫さんの24は、その代わり14巻から18巻あたりのオナニーの多さみたいな。
いいじゃないですかね、24、素晴らしいですよ本当に。
そうですよ笠原さんね、誇れることじゃないんです。このラジオを聞いてね、やっぱりね、思うんですよ、やっぱりこの性教育という観点からしても、14歳でそういう行為を及んじゃうっていうのは、これいささか問題がございましょうね。笠原さんにはやっぱりこう、今後20年間はセックスをしないという方向はやっぱり守っていただきたい。あ、もしくはなんかチンコを切り落としてね、それをなんかポークビッツとしてなんかスーパーにね、ポコンと置いて主婦は取るのかみたいな形にしてほしいな。うん、ありがとうございました。さあ、これでメールは全部紹介できたでしょうかね。あ、一個普通の、超普通のメール来てる。iTunes ストアでの再配信を熱望。これはラジオネームありませんね。白井さん、AD 笠原さん、こんばんは。1ヶ月前に iPhone ユーザーになったばっかりのものです。初めてポッドキャストを聞いて、すっかりタイムマシン部のヘビーリスナーになってしまいました。そこで、第1回放送から聞きたいのですが、iTunes ストアで配信されていないんですね。ぜひ再配信をしていただきたく思います。どうかこの願いを。僕たちも把握しておりません。そういうもんなんですか。僕調べたんです、 iTunes ストア。確かにね、13回目ぐらいからしか聞けない状態になってんの。これは当然ですね。 iTunes ストアから見たら、こんなクソ電波をね、 iTunes ストアの中に入れてんだからね、お前らさん全20何回とか入れたら iTunes ストアのプログラムが壊れちゃうから。それが、iTunes を開いた瞬間、うんこの香りがスピーカーからするようになっちゃうからっていうことで、うまくバランスを取ってくれてるんじゃないのかな。もしあれでしたら、普通のホームページの方だったらね、第1回目から聞けますのでね、検索してみてください。熟女って。熟女、知女って。熟女、知女。ね、ぜひ、ぜひ。どうだろうな。亀甲縛りも入れとかないとダメか。それ大丈夫、アナルバイブは大丈夫、入れとかなくて。あとメガネね、 AD 笠原くんのメガネっていうとこ入れといてくれれば。それでは AD 笠原くんが熟女の地上に亀甲縛りであれこれやられてる映像が出てくるんだ。でそこでパスワードを入れていただければね、ね、で出てきますから。それ14歳って入力してください。そのところ14歳ってパスワードを入れていただけるとタイムマシン部に飛ぶことができますね。その際14歳の頃の笠原くんの喘ぎ声が聞こえてきますけどね。あ、最悪ですな、最悪ですな。 あとね、もう一個面白かったのがね、あのダンコン、まあ毎週毎週さ、ありがたいことにさ、まあぶっ飛んだイカれたメール送ってきてくれるさ、頭の悪いお友達のダンコンがいるじゃない。もう僕らの仲良しダンコン、ダンコンがね、いつもこんなにさ、まあ面白いメールくれるじゃん。これね、普通のメールで、普通のメールで、白井さん読み間違いが多すぎですっていう。なんかね、その瞬間お互いすげえ素になった感じ。そのメールを読んだ俺も、あ、ごめんって感じだし、なんかダンコンも普段こういうね、なんかバーバーバーってこうラブプラスでどうのこうのとかね、書いてるのに、その瞬間はすげえ普通の顔で、白井さん読み間違い多いっすよみたいな、なんか素のダンコンが見えたのが、俺的にはすげえツボだったから、あの皆さん別然普通のメールもいいっすよ。全然普通のメールもあのありがたいんだよね、あの、毎回毎回ね、皆さんあの、いろいろ考えて面白いの送ってきてくれるんで。いやー、今週もまたひどいね。みんなでこのうんこをどんどん大きくしてくれてるんだな。うん。なんかうんこ貯金だな。うん。みんなの中のこの、うん、クソ的なエネルギー、焦げ茶色のエネルギーを、なんかメールに乗っけて送ってくれてる。うん。なんかもうメールにほんのりうんこついてるもん、みんなの。だからそれを一回俺が食べて、消化して大腸で一緒になってね。で、俺の大きいうんことして、こう出していけたらいいなっていう感じだから、どんどんみんなもね、あの、虹色のうんこをね、それぞれのうんこを僕の、このラジオに、私とこの AD カサラがやってる大魔神部に送ってください。というわけで、メールアドレス行きましょう。メールアドレス。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp 、スペルはティーバッグの T に、I に、ド M の M に、あの子結構エロいらしいの E に、横にハイフンがあって、バースの BU です。はい、ちゃんと読みますよ。time-bu@hotmail.co.jp です。皆様どんなメールでもいいのでね、コーナーも108人の友達まだやってますんでね、どんどん送ってきてください。ラブプラスどうする？笠原くんやってみる？二人でお金出して買う？そうしたらな、二人でな、お金出し合ったら取り合いになっちゃうからな。なんかね、なんかその三人女の子選べんだけど、一人は、なんだっけな、なんか、後輩なのかな？後輩で、一人がマネージャーで、一人が、なんか、バイト先級の年上のお姉さんみたいな設定なんだけど、そのお姉さんがなかなかね、良さげな感じなんだよね。だから、そのお姉さんをシガニー・ウィーバーに。そのお姉さんシガニー・ウィーバーにするゲームかな。うん。ほんのり、ちょっとずつね、ちょっとずつ、あの、ね、カールのロングヘアがもっさもさのね、アフロっぽい髪型になってって、だいつ頃パワーローダー買わせるかだよね。ぜひやってみたいと思います。それではまた来週。